ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はジーザスセンタージャパン .com をチェックしてください。
ある家庭での話です。お母さんが、小さな息子に、向かってこう言ったんです。ねえねえねえジョニー、ちょっとあのトマトスープ作るからトマトの缶を取ってきてくれる？ほらいつも の, あのガレージにあるでしょ、あれ取ってきてって言ったんです。そしたらジョニーが、でもママあそこは暗くてやだ、僕は行けないって言ったんです。そしたらね、お母さんが、ジョニー怖がらなくても大丈夫、神様もそこにいるから、こう言ったんです。ジョニーが分かったって言ってガレージに走っていくんです。そしてドアを開けるんです。そして真っ暗なガレージに向かってこう言ったんです。神様トマトの缶取ってって言ったんです。ねえ、まあ、神様は一緒におられますけどもね、そこに、ね、いてこう取ってくれる存在ではないわけですよね。あの子供ってすごくあの素直ですよね。あのすごく素直ですし、あの純真な心を持ってます。あの今日私たちが見ているこのステパノという人物、彼は本当に神様に対するまっすぐで純真で素直な心を持っていたということがね、まあ今まで見たところ、そして今日の箇所を見ても分かります。自分がね訴えられていた冤罪です、言ってみればね。その中でも彼はまっすぐに福音を語る、イエス・キリストのメッセージを語る、そしてその中でも神様に満たされ、神の霊に満たされて、そしてメッセージしています。その言葉は弱々しいものじゃないです。熱く熱くメッセージしていたわけですね。あの今日の箇所を見ると、このステパノのメッセージを聞いていたこの議会の人間たちは、この腹渡が煮えくり返る思いで聞いていたわけです。もう怒りですよね。そして最後にこのステパノは当時の石打ちの刑に処されてしまう、そして殉教してしまうという出来事ですね。でも最後の最後まで平安の中で神様を見続けていたんです。このね、今日のこのステパノのね最後の姿を通して私たち今日学んでいきたいと思います。で今日のポイントの一つ目、それはですね、今日の48節にもありますけれども、意図高き方は手で作った家にはお住みになりませんというポイントです。あの人間にとって見えないものってたくさんあります。もちろん神様も見えません、体は持ってません、ね、でも神様以外にも見えないものってあります。例えば私たちの命とか人生、これはまだ見えません。あの100歳を超えてもドクターを務めていたクリスチャンドクターで日野原先生という方がいらっしゃいます。この方もちろんお医者さんされてたんですけれども、あのよく小学校とかである命の授業とかに招かれてお話ししていたそうです。あの皆さんも想像すればお分かりだと思うんですけれども、中学生に命の話、人生の話するのはそんなに難しくないと思います。理解力もあるからです。でも小学生、そして小学校低学年の子どもたちにこの命とか人生という話をするのはすごく難しかったそうです。先生もね、一時悩んだそうです。どうやったら簡単にこの低学年の子どもたちに命のことを伝えられるかな、そう悩んだそうです。そして日野原先生はその低学年のクラスに招かれて命の授業をするときにこう分かりやすく説明したんです。子どもたちを前にして、さあこれを見たことがあるかいって言って聴診器を持つんです。そしてね、これはね、みんなの胸の音を聞くんだよ。胸には心臓があるね、その音が聞こえるんだ、うん僕も聞こえるよって言うんです。そしてちょっと何人かおいでって言ってその聴診器を貸すんです。そして貸して自分の胸の音を聞いてごらんって言うと、ドクドクドクって音が聞こえるわけですよね。わーすごいって言うんです、ね、でこれが心臓なんだよって言うんですね。このドクドクドク、これが止まってしまう、このことを死ぬって言うんだよ、ね、この心臓が動かなくなってしまう、それを死ぬっていうことなんだよ。そしてね、このね心臓が動かなくなるとみんなの周りの人はすごく悲しむんだよってこうね分かりやすく教えていたんだそうです。 確かに小学校の低学年にとっても音を聞いて、そしてこれが止まってしまったら命がなくなってしまうんだ、死ぬんだ、ね、こうやって命って存在してるんだっていうのね、この目に見えないもの、ね、それをねこういうふうに分かりやすく説明したんだそうです。私たち聖書を見ていますけど、このイスラエルの歴史を見てみると、この神様という存在は目に見えない存在です。もちろん今も見えません。でもこの歴史をずっとたどっていくと、神様の存在、また臨在と言いますけれども、が地上のあるところに宿る時期があるんです。これはですね、モーセという人物の時代です。旧約聖書の随分最初の頃ですね、紀元前1500年頃の話です。この時に、この宿った箱がありました。これは契約の箱という箱なんです。見せていただけますか。これ平田先生ですね。これです、契約の箱。これが、聖書の中で神様からモーセによって語られて、これを作りなさい、そして、作り方も全て指定されていました。またここにこうやって担いでますけども、こうやって担ぐ方法もまた人も決められてました、ね、そしてこの契約の箱には神の臨在が宿り、そして聖なるものとして扱われたんです。なんかおみこしみたいですよね。でこれはですね、アーク・オブ・ザ・カバナントって英語で言うんです。あれ、なんか皆さんアークっていうとなんか聞いたことありません？あ、年齢バレちゃうかな。インディ・ジョーンズ、失われたアーク、ね、これここからですよ、聖書からです、ね、なんかいろいろね、災いを起こすとかってね、そういうインディ・ジョーンズの映画ですけどもね、これが契約の箱というものなんです。で、まあ、なぜ神様がこの契約の箱を作らせて、そして臨在が宿るものにしたのか、もちろんこれは神様の計画なのではっきりは分かりませんけれども、当時のイスラエルの民と、いつも共にいる、そしてこの箱がこのいつも民を導き守り祝福する、ね、そういう、まあ、目に見える、まあ、視覚教材であったのかもしれません。そして、ね、彼らの頃に、ね、いつも、ね、この契約の箱こそ箱に宿る神を、礼拝して、いたわけですね。まあ、当時このモーセの時代というのはエジプトからイスラエルの民が奴隷としてね扱われて、そして引き入られた、ね、こう後悔をバッて割ったなんて映画もありますけれども、その後です、40年間アラノをさまよいました。当時遊牧民族です。なのでこうテントを張って暮らしてたんです。でも皆さん200万人の民が旅してテント張ってたんですよ。現代でね見たら面白いと思います。ドローンでねビューンって上上がってね、そのねイスラエルの民のテントを見たら、まあたくさんあったんでしょうね。でもですね、このたくさんあるテントのど真ん中に大きなテントが張られたんです。これが幕屋というものです。ここにね、スライドありますね。これ幕屋っていうものです。これがイスラエルのテントの住んでるテントの真ん中に建てられて、そしてこの幕屋の中心にこの契約の箱が運ばれたんです。そしてこの幕屋という場所で神様を礼拝していたんです。それ以降このアラノの時代を経て、そしてイスラエルがこのイスラエル、まあ、現在のイスラエルですね、ここにこの200万人の民が入っていきます。そしてそこでイスラエル王国が生まれます。これが紀元前1000年頃です。その時に王様がサウル、そして有名なのがダビデというミュージシャンですね。その息子はソロモンという王様です。このソロモンの時にはこのイスラエルが一番繁栄したと言われています。この時にソロモンはある一つのビジョンが与えられます。神様から神殿を建てなさい、そしてソロモンが神殿を建てます。これが第一神殿と呼ばれるものですね。この神殿です。で今度はこの幕屋に宿ったこの契約の箱がその神殿の中に安置されたわけです。そしてこの契約の箱をのところ場所はね、聖所の中のもっと、聖なる場所、至聖所という場所と呼ばれて、これはイスラエルでたった一人選ばれた大祭司という人しか入れなかったんです。そこに違うものが入ればその神に打たれてしまう、ね、そういう出来事があったわけです。そしてこの神殿でずっと礼拝が捧げられていたんです。こうやって見ていくと、あれ じゃあ契約の箱って今どこにあるんですかって思いません？ね。今どこにあるかわからないです。なぜかっていうと、紀元前586年にイスラエル王国、南ユダ王国というものがありましたけど、この南ユダ王国にエルサレムがあり、この神殿がありました。そこがバビロニア帝国に滅ぼされた時に、この契約の箱がどこかに行ってしまったんです。だから現在もどこにあるかはわからないです。その後にもう一度神殿が再建されます。これが第二神殿です。神殿はこのようにしてもう一度再建されましたけど、ここに 神の臨在が宿った契約の箱はなかったんです。ではなぜこの契約の箱はなくなったのかってことです。言ってみたら契約の箱が役目を終えたんです。なぜかというと、この契約の箱がなくなった紀元前500年頃、それから500年経ったあと、どんな出来事が起こります？ね、12月25日クリスマスです。神が人として、その契約の箱に宿った神が今度は人としてこの地を歩き、そして、みんなに神の愛を伝える、これだけ神様を愛しておられるということを、ね、伝える、そういう、ね、救いのメッセージをしたわけだからです。ではこのステパノがメッセージしている時代、これはこの時はこの第二神殿があったんです、ね、ここで礼拝が捧げられていたんです。なぜかというと、それは神様からの命令があったからです。律法がここで礼拝しなさいって言ったからです。でも私たち見てきましたけども、この礼拝がおざなりになってたんです。心からの礼拝じゃなくて、まあなんとなくそこで礼拝捧げてればいいだろう、まあ、このぐらいの心だったわけですね。つまり自己満足の礼拝になってしまってたんです。もちろんそれは神様悲しんでいたわけですけれども、ステパノは、今日の箇所でもね、この意図高き神は一時は確かに契約の箱に宿った、そして神殿の中にその臨在もあった、でもそもそもその前の時代からこの神ご自身はこういう手で作られた箱に収められていたわけではない。その時にも神様は偏在されて、どこにでもおられて、そして私たちと共におられたんだから、神様は決まったこの神殿で礼拝されるだけの存在じゃない、いやむしろイエス・キリストを信じた全ての人が、全ての人のうちに聖霊なる神が住まわれる、そしてどこでも祈り礼拝することができるんだ。ステパノはこのメッセージをこの当時の議会に対してしたんですね。そしてこの契約の箱はですね、いつもこのイスラエルの民を守り導いたんです。その契約の箱に宿った神様がですね、今は私たちのうちに住まれていて、そして私たちのうちで私たちを祝福し守り導いてくださるわけですね。何か願いがあったり、そして必要があったらいつでも祈ることができるんです。彼らのように神殿に行かなくても済むわけですよね。一番ベストなことを、ね、神様は私たちに与えてくださったんです。作家でアメリカ人のアニー・ディラードという方がいらっしゃるんです。この方もクリスチャンなんですけれども、今も、ね、お見せしましたけれども、聖書の、ね、物語を知るにはイスラエルに行くのが一番だってこう思ったんです。行かれた方も、ね、いらっしゃると思います。私も2回ほど行ってますけれども、確かにそうなんです、ね、イスラエルに行くとね、なんか聖書をこうビジュアル的に読んでいるような、ね、気がします、ね、ぜひねジーザセンターでもねお金貯めていこうそれでこのアニー・ディラードさんも行ったんです、イスラエルね。大体最初はイエス・キリストが生まれたベツレヘムに行くんです。そうするとそこに教会があります。教会で、に入っていくと地下に降りていくんですね。そうするとさまざまなこのガラス細工や金銀で、装飾された場所があるんです。ガイドがこう言うんです。ここがイエス・キリストがお生まれになった場所です、こう言うんです。でもアニーさんはこう聞くんですね。ちょっと待ってください、家畜小屋で生まれたわけですよね、当時は洞窟でしたよねって言うと、うんそうですね、でもまあこの辺りで生まれたので、教会を建てて、そしてこの場所を守って、まあ、この辺りじゃないかなっていうことで、まあ、装飾して、ここに、みんなでね見せてるんです、わかりやすいようにって言ったんです。で兄さんはなんかちょっとしっくりこなかったわけですよね。ああそうなんだ。その後にガリラヤ湖、ね、 弟子の多くが誘われてイエス・キリストに、ね、出会った場所です。そこに行き、そして最後はエルサレムに降りてき、ま、登っていきます。そしてビアドロローサといってね、十字架への道をこう歩いていくんです。でももちろんそれも今舗装されている道なんです。イエス・キリストがそこを歩いたわけじゃないんです、ね、なんとなくこうやって歩いていったんじゃないかという道なんです。そして十字架につき、そして、その後に葬られた場所、今は現在は園の墓って、ね、呼ばれている場所なんです。今この写真ですけれどもね、ここに行ったんです。でここで、生産式って言ってね、ブドウ酒とパンでこうみんなでね、イエス・キリストを思う時間があったんですけれども、その時にアニーさんはある言葉を見たんです。それがこの言葉です。 He is not here for he is risen って書いてあるんです。これはどういうことかというと、彼はここにいない、彼ってイエス・キリストです。彼はもうここにはいない、彼は天に上げられたから、復活されたからってことなんです。そこでアニーさんは今までのなんかこうモヤモヤがスッと抜けてしっくりきたんです。なぜかというと、いろんな場所に行きました。確かにすごく視覚的には勉強になりました。でもその場所場所に神様がいるわけじゃないんだ。もうイエス・キリストは天に上げられて、そして私のうちに神様がおられるんだ、ね、ある宗教では聖地に行かなければいけない、そう言ってこう巡礼します。でも、私たちの神はそういう場所に住むお方じゃない、私たちのうちに住むお方なんだ、ね、それをねもう一度アニーさんはね、そのイスラエルの地で、思い起こしたんですって、ね、そしてねすっきりしてね、そして腰を下ろしたんです。すっきりして腰を下ろすことを皆さん何ていうか知ってます？すっきり腰って言うんです、ね。第一ヨハネの4章の16節にこういう言葉があります。私たちは私たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにいるものは神のうちにおり、神もその人のうちにおられますって書いてあるんです、ね。皆さんは神様をどんな時に感じます？どんな時に強く感じます？教会ですか？皆さん、教会に神様いないんです。私たちのうちにいらっしゃるんです、ね。まあ、もちろんこうやってね、みんなで神様を見上げる時間、これも必要です、ね。週の中でね、なかなかこう落ち着いて神様をただ見上げる時間っていうのはね、作るの難しいですからね。でも皆さん、ここだけに住むお方じゃないんです。皆さんの家にもいらっしゃるんです、ね。皆さんがパジャマ着てもいるんですよ。お風呂入ってても皆さんと一緒にいるんです、ね。そういう方なんです。そしてですね、今日の最後のステパノはですね、殉教していきますけれども、皆さん石打ちの刑、ですけれどもね、どういうものか皆さんご存知ですか？今日の箇所でもこの神殿の中で彼は打たれなかったんです。この石打ちの刑というのはね、もちろん死人が出ますので、汚れてしまうので、彼は町の外の谷まで連れてかれるんです。そこで、商人が、上着を置いてってありましたね、今日の箇所で。で商人がいて、商人がその谷に突き落とすんです。そして、もしもう一人商人がいれば、その商人が大きな石を持ってその人の上に落とすんです。そして今度はみんなで、一斉に石を投げるわけですよね、まあ、もちろんもう落ちた時に亡くなってしまう人もいたわけです。そして、彼はそこにね、石がね、こう石塚のようにこうなってね、積み上げられて、まあ、亡くなって、いったわけです、まあ、大勢の人が投げるので、誰がまあ本当にね、最後に殺したのかわからないようにしているわけですよね。これが石打ちの刑なんです。すごくね、むごい刑です。じゃあなんでこれだけね、素晴らしいこのステパノが殺されなければいけなかったのか、まあ、その理由もね、神様しかわからないんですけれども、でもこれも彼の使命だったのかもしれません。今日の箇所の最後にステパノが天の様子を見ている、そんなね、言葉があります。ステパノはね、こう言うんです。見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。この人の子っていうのはイエス・キリストです。だからイエス・キリストが神の横のね、右の座に立っておられるっていうんです。イエス・キリストは神の右の座に座しておられるってよく聖書の箇所では言うんです。 で、ここではね、イエス様立ってるんです。なぜだと思います？あ、ってなったんですか？違います。愛するステパノがもうそろそろ天に来ようとしていたわけです、ね、うちにも息子2人いますけどね、お帰りって言うともうね、茶の間で、茶の間っていうか、ね、リビングに座っててもね、お帰りって言ってね、迎えに行きます。ね、早く会いたいからです。おそらくイエス様もステパノがもう天国に来ようとしている、ね、そして立ってイエス様がステパノを迎えたんでしょうね。そしてね、ステパノは主イエスよ、私の霊をお受けくださいって言ったんです。もちろんね、そこに行きますよっていう意味もあるでしょう。でもこれユダヤ人にとっては毎晩祈る祈りだったんですって、ね、私の霊をどうか受けてください、おやすみなさいっていう意味でもあるんです。だから私はもうここでの役目を終えて、私はあなたのもとに行きます、こういうふうにねステパノが言ってるわけです。このステパノの死は当時の教会、そして教会以外の人に大きなインパクトを与えたということを、このステパノの箇所以降、この使徒の働きを見ていくと、私たちはね、知ることができます。これからね、学んでいきますけれどもね。イエス・キリストの言葉にこのような言葉があるんです。ヨハネの12章の24節です。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一粒のままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。麦をたくさん収穫したかったらたくさん撒きます。大体ですけれども、一粒で20粒ぐらいになるんですって、ね、だからたくさんの麦を撒けば、ね、たくさんなるわけです。でもその一粒を撒かなければたくさんの収穫はないです。これは何を表したかというと、イエス様ご自身が自分の死と復活を意味したんです。私はこれからこの命を捧げる、これは私はあなたたち、そして全人類を愛しているから、そして私が死に、すべての人の罪とすべての裁きを私が身に受ける、でこれを心で信じるだけで私たちの作者である神様との永遠の関係がある。私が死ねば全人類にこの素晴らしい約束が与えられるんだ、この福音ですよね。だからこそイエス・キリストは自分はなくなるんだ、自分ご自身を一粒の麦に例えたんです。でもこれは今日のステパノにも、当てはまる箇所かもしれません。ステパノが亡くなるその姿を見て多くの人がインパクトを受け、そしてもう一度彼らの信仰を新たにされたんです。そして当時の教会以外にもインパクトを与えた。そのステパノの真剣さ、それを見て神はやはりおられるんだ、イエス・キリストは私たちの救い主なんだ、そう知っていたわけです。特に今日の箇所の最後に出てくる青年がいます。これがサウロという人物です。このサウロという人物にとってはすごくインパクトのあることだったと思います。彼は当時律法学者でクリスチャンを迫害し殺していました、ね、だから何らかの形で議会に加担していた、議会側にいた人です。彼はヘブライ語でサウロです。ギリシャ語で、当時の公用語のギリシャ語ではパウロという名前です。もうこれで皆さん分かりましたね。このサウロはパウロという人物です。パウロは後にイエス・キリストに出会って、そしてヨーロッパに伝道旅行を3回します。最後はローマで殉教します。でもその間に彼は新約聖書の大半を書き上げた人物です。今日の、ねこの箇所でもステパノに石を投げる人たちが、ね、自分たちの上着をサウロという青年の足元に置いたってありますからね。当時サウロ、このパウロか、大体30歳前後だったと言われてますね。そして特別な、議会においても特別な、ね、地位にいた人ですね。彼もこの時のステパノが最後までイエス・キリストの福音を伝えている、この真剣な姿を見て、その意味にね触れたのかもしれません。もちろんすぐではなかったんです。でも後にイエス・キリストに出会って、そして彼は今度はもう大胆に180度変えられて、イエス・キリストの福音を伝えるものに変えられていったわけですね。彼の人生にも大きなインパクトを与えたんです。それ以外の当時の、ね、人たちにも大きなインパクトを与えて、彼らが、ね、この箇所以降多くのところに伝えに行ったわけです。 私たちもね、このステパノの姿から神様に対する真剣さ、これをねもう一度思い起こすべきだと思います。どんな時にも神様をね真剣に見上げる、真剣に祈る、真剣に賛美するね、ということですよね。その姿、その真剣さを見て、まだ神様を知らない人たちがね、この神様を知っていくわけですね。1956年1月、これはですね、アメリカでのニュースですけれども、5人のアメリカ人の宣教師というね、まあ、聖書を伝える人たちが南米のエクアドルのジャングルで消息を絶ってしまいます。やがて捜索隊が、亡くなっている5人の遺体を発見するというね、少しショッキングな出来事がありました。彼らはジャングルに住むアウカ族という部族に聖書の福音を伝えようとして、そして、そのアウカ族に殺されてしまったんです。彼らはですね、このアウカという、アウカの人々はですね、自分たちのことを昔からこのワオラニって呼んでたんです。ワオラニっていうのはこの言葉で、私たちは人間っていう意味なんですって。でアウカって言葉は、彼らが外部の人たちを呼ぶときにアウカって呼んでたんです。これはね、アウカっていうのは槍で殺す野蛮人という意味だったんですって。このアウカ族は、外の世界の人々は自分たちを食べようとしている肉食人種であるとこう信じて、外部との一切の接触を絶って、そして自分たちの領域に近づく人々を殺してきたわけですね。まあ、そのためにこの外部の人たちは、この彼らこの部族をまあ恐れていたわけですけれども、この5人の宣教師の人たちは、まあ果敢にもこのアウカ族にこの聖書の神を伝えに行ったんです。でも残念ながら命が奪われてしまったんです。ところがです、数年後、このアウカ族に聖書の福音を伝えようとする人々が現れたんです。それがなんと、この殺された宣教師の一人のジム・エリオットという方の奥様であるエリザベス・エリオット、これ次の方ですね、エリザベス・エリオットをはじめとする、この他の宣教師の、まあ、あの兄弟たちがですね、まあ、身内の人たちです。自分が殺された人の身内の人たちが、今度はこのアウカ族にこの聖書を伝えに行くっていうね、驚くべき出来事が起こったんです。そして彼らはジャングルに向かったわけです。で後にこのエリザベスさん、そしてもう一人レイチェルさんって方は、このアウカ族出身のダユマという女性とジャングルではない外の世界で会うことになるんです。でこのダユマという女性と女性はですね、このアウカ族から逃げて外の世界で生きている女性だったんです。そしてそこで聖書の福音を聞いてイエス・キリストを信じます。で彼女がですね、このアウカ族の中でイエス・キリストを信じる初めての人になるわけです。これをきっかけとして、このアウカ族に福音がどんどんどんどん伝えられていくわけです。そしてイエス・キリストを、ね、信じる者がたくさん起こされたんです。1992年にはワオラニ語、まあ、当時の、ね、彼らの部族の語で新約聖書が完成します。でワオラニ教会にといってね、まあ、教会がいくつかできたんですけども、そのある代表は次のように述べたそうです。先祖たちのようにお互いを殺し合い、外の人を殺すような生き方を私たちはしたくありません。今私たちは神の言葉が教えるように生きています。私が小さな子供であった時から、この聖書をいつか手にする時が来ると聞かされていました。今私たちはそれを手にしています。そう言ったんですね。で現在このワオラニ、には、まあ、ワオラニ族には、ね、教会がたくさんできて、そしてなんとここから宣教師牧師が、ね、生まれていっているわけです。そして、近くの部族に、つながっている部族に彼らが今度はこのイエス・キリストのメッセージを、聖書を伝えに行っているわけです。ワオラニ族がここまで神様を信じたのも、おそらくこの最初の5人のアメリカ人の宣教師の姿がきっかけだと思います。この5人のアメリカ人の遺体が見つかった時、この時致命傷は槍で刺されていたんです。 でもこの5人は護衛のために、銃を持ってたんです。でもその銃は使われずに亡くなっていたんです。つまり無抵抗で亡くなっていたんです。殺されそうになっても抵抗しない彼らの姿は、少なからずともこのワオラニ部族にこの印象を与えていたでしょうし、その後に彼らが神様を信じ聖書に出会った時に彼らも納得したと思います。人はね、皆愛し合うべきなんだ、そう思ったと思います。もし彼らが、この5人が銃でその部族を撃ってたらどうなったと思いますか？ もっともっと彼らの心は固くなになったと思います、ね、もちろん福音は届くことは難しかったと思います、ね、この宣教師たちの真剣なこの愛の姿が後の彼らに神の愛と互いに愛し合うということを教えたわけですね。私たちの日々の、ね、この姿、これを、ね、もう一度、ね、今日は思い起こすべきかもしれません。ステパノ、そして5人のこの真剣な姿から、たくさんの人が神様の愛に、許しに、そして神様に出会ったわけです。私たちも、ね、もう一度心を、ね、一新して、まっすぐに、ね、神様を見上げて今週も、ね、歩んでいきましょう。それでは一言お祈りします。心を合わせて目をつぶってください。愛する天のお父様、あなたご自身が私たち一人一人と共にいてくださり感謝します。そして場所を問わず私たちの心に私あなたがいてくださり、私たちの必要、そして、必要を与え、そして私たちを導いてくださっていることを感謝します。神様、どうか私たちも包み隠さずあなたに全てをさらけ出すことができますように。その時にあなたご自身が私たちの人生に最善をなしてくださることを期待します。どうかここにいらっしゃるお一人お一人、そして配信をご覧になっているお一人お一人をあなたが大いに祝福してください。イエスキリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらくの間それぞれで祈る時間を持ちましょう。Thank you.